学校自慢ボリューム15弥生小学校です。石ころは宝物。神戸電鉄公園都市線横山フラワータウン間が開通した平成3年、フラワータウンにある4つの小学校のうち最後に開校したのが弥生小学校。ピーク時798人だった児童数は令和3年度には132人に。クラス数も26から7に減少。それに伴い増えた余裕教室を活用したのが地域イニシアチブ制度。市内で初めて弥生小学校で取り組まれています。地域イニシアチブ制度とは、廃止になった公共施設や学校の余裕教室などを地域の課題解決や活性化のために自らが主体となって利活用することを提案できる制度です。その名も石ころ研究室。身近にたくさんある石ころを題材に、子どもたちの地学の学びの場として活用されています。石ころ研究室を訪れた皆さんに自慢を聞きました。中休みと昼休みにだけ開かれる石ころ研究室が自慢です。多い日は50人ほどがやってきます。黒い石の中にピカピカ光るものがあるよ。これって何の石？家の近所や学校内、休日に出かけた先など、さまざまな場所で拾ってきた石ころを見せると、町中石ころ研究会代表、県立人と自然の博物館名誉研究員、古谷博史先生はいつも1対1で教えてくれます。デジタルマイクロスコープで拡大してみると、化石を見つける時もあり、発見の連続です。持ってきた石にはラベルをつけてくれるので、自分の拾ってきた石がここに来ると宝物に。石は全部一緒だと思っていたけど、いろいろな種類があって、場所が違えばそこにある石も違うということが分かりました。自分の拾った石の出来方が分かったり、新しいことを学び発見するのが楽しくて、みんな何度も来ています。この石はどんな歴史をたどってきたのかな？石によってどんな違いがあるんだろう？僕たちの石ころ研究はこれからも続きます。古谷先生は、どこにでもある石ころですが、長い長い歴史をたどり、地域の成り立ちに関わっていることを知ってもらえたらと、石ころ研究室を提案しました。石は苦手な子が少なく、小学生が自分で手に入れられるため、地学を学ぶ中で自分ごとにできる良い教材だと思っています。石ころ研究室に来るためにと、わざわざ石を拾ってくる子どもたちの姿が嬉しいですね。紙面には8枚の写真が載っています。1枚目は、石ころ持ってきたよ、先生見てみて。学年を問わずたくさんの子どもたちがやってきます。2枚目、3枚目は持ってきた石ころを古谷先生に見てもらいます。この石はチャートという種類、ここに放散中化石がいるよと教えてもらいました。持ってきた石には石の名前や説明が書いてあるラベルをつけてもらえます。4枚目から8枚目、石ころ研究室だけでなく、取材当時3年生の授業も、こっちの石はツルツルしていて、叩くと高い音が出るね。もう一つの石はゴツゴツしているから低い音が鳴るのかな。観察してみると発見があって面白い。